ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。 MCK です。
DJ コムです。今週も1週間お疲れ様でした。
1週間の締めくくり、お休み前の夢の時間、参りましょう。
そんな感じでサタデーナイト。
この番組は職人さん手作りの靴、うさぎ屋、八王子に舞い降りて70年、加藤洋品店、あなたの街の電気屋さん小室家電サービス、八王子新名物のはちみつの提供でお送りいたします。
誰が言ったか知らないが、土曜日の深夜に30分だけ営業する幻の居酒屋があるという。その名も居酒屋ソンサタ。
東京スターデリオからお送りしております。週末飲み会感覚ラジオ、そんな感じでサタデーナイト、居酒屋ソンサタへようこそ。今週のお相手はココです。よろしくお願いいたします。はい、ですね、今月は毎週土曜日のソンサタをちょっと一人ずつで、一人のラジオとしてやろうっていう企画が始まっておりまして、いつもはね3人でコムさん、ケイさん、ケイさんが MC でコムさんが DJ として、私がアシスタントで入るってことが多くて、3人体制でやらせてもらってたんですけれど、今月ちょっと一人ずつ、ケイさん、コムさん、きなこさん、私でですね、一人ずつでラジオをしましょうっていうお話になりましたので、で今週がラスト4週目ですね。私ここが務めさせていただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。で、何をお話しようかなとかすごい頑張って考えてたんですけれど、もう本当に雑談な感じでラジオの時間使わせてもらおうかなって思うので、こうゆったりね、皆さんの片手に、お酒飲みながら、なんか職場の後輩の話聞いてるなぐらいの感じとかで聞いてもらえたらなっていうふうに思うんですけど、もちろんね、ベッドに入って寝てる方は寝ながら聞いてもらえればと思うので、なるべくこう、こんな企画やりますっていうよりは、どっちかっていうとしっぽり話そうかなっていうふうに思いますので、皆さん楽しんでいただければなというふうに思います。で、せっかく5月というですね、5月の最終週っていうことなので、季節に合わせて話もできたらなっていうふうに思います。で、季節に合わせてっていうと、来月からですね、6月からまた梅雨入りが始まってきて、なかなかね、こう週末もう雨でお出かけができないっていうこともあると思うので、おうち時間を楽しむ方法っていうのをまたご提案できればなっていうふうに思いまして、以前もね、結構ね、コロナ禍の時とかおうち時間こうやって楽しむといいかもみたいな話は何回かさせてもらってるんですけれど、せっかくなので、私なりの楽しみ方、あんまりアシスタントとして入ってるので皆さんのお話を読み上げたりとかが多くて、なかなか自分の話ね、Kさん、コムさん振ってくださったぐらいで、小出しにぐらいしかしてないので、今日は私のおうち時間こんな感じで過ごしてます、よかったら皆さんもこうしてみてください、こんな週末の過ごし方はどうですかっていうご提案で、新規開拓、皆さんの新規開拓にの手助けができればなって思いますので、ちょっと聞いてもらえればなっていうふうに思うんですけれど、私は外出かけないで一日家にいるな今日はっていう時は、掃除したりもしとか洗濯したりとかもするんですけれど、一番もですね、ゲームが好きなので私はよくゲームをしてます。で、私がやってるゲームの方がですね、25歳 OL なんですけどっていう話何回かさせてもらってるんですけれど、今年25です、まだ24なんですけど、24歳の OL がやらなそうなゲームが結構好きで、よく聞かれるのはね、じゃあどうも動物の森とか、どうもりとか、とか、あつ森とか流行りましたよね、コロナ禍。すごい流行ったので、どうもりとか、とか。あとは、マリオとかやんのとか、結構 ファンシーなゲームやるのって聞かれるんですけれど、まあね、マリオはもう幼少期もう家族のファミリーゲームといえばマリオって感じだったので、マリオはすっごいやり込んだので、マリオも大好きなんですけれど、一番好きなのが実はバイオハザードで、私はね、なかなかねバイオハザードが好きっていう25歳もいないと思うんですけれど、本当に好きで、で最近ちょっとゲームやり始めました、バイオが好きですっていうよりはもうがっつりすっごいバイオが好き で、なんで好きかっていうと、もう完全に母の影響で、私は結構両親の影響を受けて好きになったものが多いので、その影響の一つで、すごくバイオハザードが好きです。で、例えばどんなものやるんですかっていう話なんですけど、私はゼロから、バイオハザードってナンバリングでゼロもあるんですけど、ゼロから8まで今出てて、ナンバリングされてるものが8まで出てて、それ以外にもなんかリベレーションズとかコードベロニカとかガイデンとか、こうお話の軸ではなくてなんかサブストーリーみたいなものとかも結構あるんですけど、それも含めて全部見てますどうでしょう、ガチ度が伝わってきましたかこんなにハマるきっかけっていうのが、まあ、母の影響っていう風に言ったんですけれど、母がですね、私がお腹にいる時からバイオハザードにハマっていて、ちょうどねその時ね、バイオまあヒットしてたんですよね、世間的にバイオハザードっていうゲームがヒットしていた時で、それがちょうど私の妊娠中だったので、母親がすごいもう妊娠中にゲームをよくやってたみたいで、私がお腹にいる時からバイオをしていて、なんでね皆さんねよくね、まあ胎教として、胎教って胎児の胎に教育の教と書いて胎教に、よくモーツァルトを聴かせてましたとか、ピアノの音色聴かせてました、クラシック聴かせてましたっていうお話があるかもしれないんですけれど、我が家ではですね、とか私の母はですね、まあバイオの方をやっておりましたので、私はゾンビのうめき声と、まあ銃声で育った強い25歳なんですねこれ鉄板ネタなので毎回飲み会の時とか喋るんですけど、私そうなんです、耐久がすごいバイオハザードで、でそれきっかけでハマったっていうよりは、まあそれ以後もですね、結構バイオハザードやっぱ面白い作品たくさん出してくださってるので、カプコンさん出してくれてるので、すごい母と一緒にやったりとか、ちっちゃい子だから、まあ姉ね、ちっちゃい子あんまり良くないとして、良くないゲームって言われてるんですけど、もう私本当にバイオが好きだったので、もう母親にひっついてゲームずっと見て一緒に謎解きしてとかが結構私母との思い出であって、すごいゲームで、我が家は結構ゲームで団らんが多い家庭だったので、すごいゲームでバイオでよくお母さんと喋ったりとかしました、ここさーとか言いながらで、バイオって本当にやり込み要素が強くて、その上でやり込み要素っていうか、まあ、やり込み要素もありますし、普通にシリーズとしてもいい難易度、まあ、難易度も選べますし、ちょうどいい、ちょっと苦戦する難易度なので、すごい時間つぶしになるんですよね。で、今ナンバリングで8まで出てるので、まあ十分ね、週末やるんだったら毎週末やってて、何ヶ月間ぐらいはずっと時間潰せるぐらい年単位で時間潰せるんじゃないかなって思うので、ぜひおすすめですよって感じなんですけれど、まあじゃあバイオってどういう話なの、私知らないんだよね、僕知らないんだよねっていう人もいらっしゃるかなっていうふうに思うので、軽くストーリーをざっと説明しますね、ネタバレにならない範囲で。で、まあストーリーとしては、なんて言えばいいのかな、まあ生物兵器を作るっていう風になったアンブレラ社っていう一個の製薬会社があるんですけれど、その製薬会社が生物兵器を作りますっていうので、ウイルスを一つ開発するんです。でごめんなさいね、アンブレラ社がっていうところとか細かいお話まですると、もう とんでもないことになっちゃうので、もうざっくりで話します。なんで、いや実はこうでこうだよっていう風にバイオマニア聞いてる方の中でバイオが大好きな方は思う方もいらっしゃるかなって思うんですけれども、ちょっと割愛します、その辺は。で、製薬会社アンブレラが生物兵器を作ります。ウイルスを生み出しました。ただこのウイルスはですね、最初試験とか実験とかで使ってたらちょっとトラブルを起こしまして、それが、施設内で蔓延してしまうんですね。いろんな経緯があってにはなるんですけれど、ちょっとそれが蔓延してしまって、ウイルスが感染が広まってしまってですね、ゾンビが出てきてしまう。で、これがよく皆さんが見ているゾンビがいる世界線の話なので、ナンバリングだと0から3までですね、ナンバリングが0から3までがゾンビが出ます。ごめんなさい、それ以降もゾンビが出てくるものはあるんですけれど、大まかに敵がゾンビですよっていうのは3まで、0から3まで。で、施設内で広まっちゃいましたとか、実は研究施設がありましたとか、街で広まっちゃいました、バイオテロが起きましたっていうので3までは話が進んでいって、ただこのウイルスって、じゃあ例えば皆さん戦略ゲームをやりますっていう時にですね、味方が自分の言うこと聞かないってなったら結構大変じゃないですか。せっかく布陣まで陣まで作って作戦まで立てたのに、兵士がうまく動いてくれなくて、自分の好きなように動いてくれなくて、相手が攻められない、敵を攻められないってなったら、これって兵士としての質はどうでしょう。例えばあとはですね、刀とか武器ありますよね。すごい強い武器だけど、なんかうまく操作ができなくて、例えば銃とかも撃っても撃てる時と撃てない時があるとか、そのなんか不確かなもの、確実に自分の意思通りに動かないものとかを武器として使うのって、または味方として使うのって結構難易度高くないですか。バイオの、ゾンビってまさにそれなんですよね。せっかく強い武器を作った、感染力の強いものを作ったと言っても、自分の思い通りに動かない、知能が低すぎて、知能が退化しすぎてしまって、うまく自分の通りに操作できないものがちょっとできちゃったんですよね。事故とかも含めて、これだとちょっとまずいっていう風に改良を重ねて改良を重ねてですね、次寄生体というものが出来上がります。実際に寄生体をその人に感染させて、その感染させた寄生体で自分の意のままに敵を操る、あ、ごめんなさい、敵じゃないですね、味方を操るってなると、すごい便利になりませんか。急にあいつを倒せって言ったら、そいつを攻撃しに行ってくれる最強の兵士たちが出来上がったわけですよね。銃で撃たれてもすぐには死なない、すぐには倒れない、負けない、敵が、味方が作り上げられた。で、この世界戦場がナンバリングで言うとですね、4、5がメインです。で、ちょっと毛色が違って6とかで敵が出てくるんですけれど、4、5が主に寄生体です。で、やっぱりそうやってウイルスもどんどんどんどん改良されていて、敵もどんどんどんどん強くなっていく、これがバイオの面白いところですね。そうなんです。で、世界戦としては、そんな感じで、その裏にもですね、いろんな思惑、もちろんマリオとかみたいにピーチ姫を助けに行くぞとかの目的ではなくって、それぞれにいろんな正義があります。大人の事情なので、戦争をする国みたいなものです。自分の正義はこう、自分の理想郷はこうっていうのと、どうしても他者の理想郷が敵対してしまう、これがなんか面白いところですよね、ゲームって私はバイオの魅力がそこだと思ってます。いろんな思惑が渦巻いた結果で今起きている最悪を自分がキャラクターになりきって倒していく、使命を果たしていくっていうのが面白いところで、バイオはですね、毎回操作キャラクターが変わります。ナンバリングでもう一緒なことも一応あるんですけれど、例えばバイオハザード2で出てきたキャラクターが今度6で出て、6で出てきました、4で出てきましたとかいうパターンで結構操作キャラクターが変わってくれるので、 さっきも言ったようにそれぞれの正義がみんな違うので、自分がなりきるキャラクター、自分が操作するキャラクターによってやることが結構同じね、バイオテロを収束させるとか人々を救うでもいろんな人の救い方があって、そこが面白いところかなっていうふうに思います。でしかもですね、先ほどなんていうのかな、ちょっと講義みたいになってきちゃいましたけど、寄生体っていうふうにお話しさせてもらったんですけど、寄生体の中でもですね、やっぱね知能が低いものとかもあるので、であと結構寄生体って感染させるの大変なんですよね。ゾンビって一回噛むとそれで血液に感染してその人がゾンビになるっていうのはよくゾンビ映画で見ると思うんですけれど、じゃあ寄生体って実際に注射で寄生虫を埋め込まなきゃいけないとか、食べさせなきゃいけないとか、感染させなきゃいけないっていう感染力は急に落ちちゃったんですよ。なんで味方の数が増えない、敵の数が増えない、私たちがすると敵ですよね、数が増えないのでそれが結構ネックになっていて、一番最後カビっていうものになるんですよ。皆さんカビ、このじめじめした季節カビなんかテーマにも合ってきましたねカビになってくる、やっぱ感染力そうすると強いんですよね。とかやっぱいろんな感染力が強いものとか、感染力の強いもの、知能が高いものとか、敵をたくさん作ってってくれる。でまた媒介させるのも人だけではなくて、本当にいろんなクリーチャーが出てきます。クリーチャーってごめんなさい、化け物っていう意味なんですけれど、敵ですね。まあ犬であったりカラスであったり、この辺も感染するので、まあ、攻撃方法が全然違う。虫とかもありますし、カエル、ちょっとね気持ち悪いものもあったりするので苦手な方は注意なんですけれど、そう本当によくあるっていうか、まあ、よくある、まあホラー、サバイバルホラーの金字塔ではバイオハザードはあるんですけれど、一言では言い表せないぐらいの魅力が詰まっているっていう感じなので、この週末というか、まあ時間が空いている時にやるには最高なんじゃないかなというふうに思います。ちょっとね、私のバイオ熱がだいぶ爆発してしまった回にはなるんですけれど、やっぱりね、何がやり込み要素としてあるかって、バイオって確かにストーリーも大変魅力的で、今ねこういう変遷で動いてるんですよっていう風な話をざーっとさせてもらったんですけれど、これ以外にもやっぱり場所も違ってくるので、感染する場所ってその土地と行った国の、なんていうのかな、感染が広まってしまった国、場所によっても例えば建物が全然違ったり、あとはなんていうのか、敵の服装も違ったりっていうので、そういうところも私結構好きで見てたりするんですけれど、まああとは何かな、キャラクターも大変魅力的みんなかっこいいです、かわいいです。だから結構美少女キャラクター、美女キャラクターを動かしたいとか、かっこいいキャラクターで操作したいとか、かっこいいアクションが見たいっていうのを全部こう、なんていうのかな、バイオは満たしてくれる感じがあるんじゃないかなっていうふうに思います。またですね、ストーリー以外にも例えば、まあ、ミニゲーム要素みたいな、ミニゲームとかもたくさんあるので、それでミニゲーム攻略したりするとコスチュームが手に入ったりとか、違うなんか特典が入ったり手に入ったりっていうこともあるので、かなりやり込める。1回クリアして2周目も楽しめる、難易度変えて楽しめる。で難易度を変えたりとかすると、今まで入れなかった場所も攻略しなきゃいけなくなるとかもあるので、やっぱりねそれだけね作り込みがすごいんですよ、ゲームの。で平均クリア時間はですね、10時間から13時間です。でタイムアタックとかでやると本気を出すと3時間ぐらい、3時間以内にクリアすると例えばすごい強い武器が手に入りますよとかもあるので、例えば1周目ザーッとクリアしてもらった後に今度はがっつり攻略をするぞっていうので、時短時短時短に時短を重ねて3時間以内でクリアしたりとかして、強い武器を手に入れてそれでクリアして、またその強い武器で今度はサクサクでプレイができるっていう快感を体験してみたりとか、もうね1回で3回楽しめる、もう1周だけじゃなくて3周全部違う楽しみ方ができるっていうのがバイオの魅力的な部分でもあるので、ぜひやり込んでみてください。 で、私が好きなシリーズは、私は結構アクション要素が強いゲームが好きなので6が一番好きです。まあ、6は今までやってきた人だとより楽しめて、まあ、前にね助けたキャラクターが今度は自分の操作するプレイヤーとして帰ってきましたとか、まあ、ここで敵だと思ってたやつが実はみたいなとか、うん、で、すごくシリーズもやりやすいです。キャラクターがですね分かれて4つシナリオがあるので、それぞれのね好きなシナリオからやって、どのシナリオからやってもですね、決してなんていうのかな、話が狂ってしまうとかお話が分かんなくなっちゃうとかいうことはないので、もうどれから進めてもらっても最後はストーリーは一本でつながりますので問題なく楽しめるかなっていうふうに思います。はい。でね、結構ねやっぱね楽しめる要素たくさんあるので、ぜひ雨の日でお家から出られない、ちょっとジメッとした楽しくないなっていう日は、ゲームで時間を潰してみるのはいかがでしょうかっていうおすすめのゲームの紹介になりました。どうでしょうか、ごめんなさいね、結構雑談でバーッと喋ってしまって、なんか途中ね講義みたいにもなっちゃったので、楽しめたかどうかはちょっと不安なんですけれども、ちょっと初めての一人ラジオということで自分の好きな話をたくさんさせてもらいました。楽しかったです。ということでですね、もう締めたいと思うんですけれども、お便り等もたくさんお待ちしておりますので、ぜひですね皆さんの好きなゲーム、こんなゲームもココちゃんやってみてとかあれば、ぜひぜひ教えていただければなというふうに思います。ということでですね、締めたいと思います。今週もそんな感じです。サタデーナイト、ご来店ありがとうございました。今日も夜な夜な聞いちゃいます、そんな感じでサタデーナイト。
ココです。今夜のソンサタはいかがでしたでしょうか。番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。皆さんの今週の出来事やリクエスト曲など、ソンサタ公式 LINE アカウントまたは各種 SNS へ DM にてご連絡ください。たくさんのお便りをお待ちしております。それでは良い週末を。おやすみなさい。